テモテへの手紙の第2の4章ですね。本当は今日全部やろうかなと思ったんですけども、やっぱりね準備してると、前半部分ですね、1節から8節までで、まあ、いつもの、分量になったので、前半で止めておきますですね。で前回にこの終わりの日には困難な時代がやってくる、あ前回というか前々回ですね、その困難な 時代なんだっていうんですけども、でそれはまあこの自分を愛する者が、まあ、来て、そしてまあ諸々のことがあるんですけども、見えるところは経験ですが、その実を否定するというね、この5節に書いてますね、3章の。これが起こっていました。見えることは経験だけれども、その実を否定するっていうのは、いわゆる教会ですね。そういうものは、あるんだけれども、けれども、実がない。世にあるものと同じになっていると。まあ、そういう困難な状況があるよという中で、まあ、偽教師の話がその後に出ていて、しかしあなたはと、この10節に書いてあるんですね。このしかしあなたはといって、このような濁流のようなね、この教会の中における偽教師、またそのような違った教えが流行していた中で、テモテに対してこのパウロが任せたものを手元がそれを受け取ってね、しっかりと守っていくということなんですね。でそれでパウロが10節で私の教え、行動計画、信仰、寛容、愛、忍耐と、でそして迫害もあります。で手元に対しては励ましとして、確信したところに、学んで確信したところにとどまっていなさいという14節があります。でそれが何かって言ったら聖書なんですね。祖母母から幼い時から、この教わってきた聖書を彼はよく知っていました。で、なんていうのかな、いわゆる知っているって言っても表面的に知識的に知っているっていうんじゃなくて、幼い時から知っているっていうのはもう本当強みですね。本当に強みです。そこから、この箴言にもね、若い時にこの御言葉を教えたら、そこからね若い人はね離れることはないという約束が書いてあるように、そのように備えられた人でありました。ところが逆にね、そういう救いをもたらすイエス様への救いを、イエス様のを信じるところにある救いね、それをもたらすところの聖書の教え、というところがないがしろにされて、なんか違うことでね、みんなが取り組まされていた、取り組んでいた、その中で結構テモテには圧力がかかっていたんですよね。しかし違うよと、聖書こそが救いを得させるその知恵が隠されていて、そして聖書こそが教えと戒めと強制と義の訓練のために有益で、神の人が十分に良い働きをするために整えられたものとすることができるんだよと、そのように励ましていました。これ原点ですね。テモテの手紙を読むとですね、この分かってくることなんですけれども、大事なことを大事にしていくということでしょうか、ね、これ意外に難しいんですよ。大事なことを大事にしていく、英語で言うと keep the main thing the main thing って言うんですけども、大事なことを大事にする、でそれほど大事じゃないことを大事にしていってしまう私たち、このキリスト教会の中でさえが、そういう時にですね、本当に何を目標にしなければいけないのか、この焦点を合わせていく必要があるわけです。そして4章の一節なんですね。パウロは、パウロの書簡の中で最も古いという、古いんじゃない、間違ったか、最後に書かれた手紙というのがこの第2のテモテです。で、なんでわかるかというと、パウロが処刑される直前に書いてるからですね。今はローマの牢屋におり、そしてこの法廷に出て、皇帝ネロの前に出て、もう死刑は確定的であったわけなんです。 でそこで最後に手紙を書いているわけですから最後であって、しかも4章ですから最後の最後のところを見ていくわけなんですね。だから分かりますね、最後の最後に何語るか、一番大事なことを話すわけですよ。神の御前でまた生きている人と死んだ人とのを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。で、御言葉を述べ伝えなさいと書いてます。厳かに命じますと言っています。なんでそこまで命令ができるかと言いますと、ここにあるように神の前で言っているから、キリストイエスの前で言っているからなんですね。これはちょうどイエス様が、宣教命令、大宣教命令を、この出されたのと似ています。イエス様が、私には一切の天にある地にある一切の権威が与えられていると。そして、あなた方は全ての国民を弟子としなさいと、あなた方は言って、すべての国民を弟子として、そしてバプテスマを父子聖霊の名によって授け、そして私が命じたことを守るように教えなさいと、なんですよね。で、これが、この権威を持ってイエス様が語ったと同じように、今パウロが神にあってキリストにあって言ってるわけなんです。で、神の御前でと言って、その次に生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスと言ってます。パウロがここで言ってるのが、この神の前でこの全てのキリスト者が、テモテやこの奉仕者たちがキリストの審判の前に立つことを言っています。私たちはイエス様が天から戻ってくることを、イエス様は約束されたので信じています。私は天に住まいを用意している、そして私は戻ってくると。そして第一テサロニケの4章においては、開かなくていいですよ、私自分で開けますからね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられるですね。こう言われて、そして死んだ者がまず初めによみがえると、生き残っている者がたちまち彼らと一緒に一挙に引き上げられると、空中に、雲の中にと。で、空中で主と会うということです。で、死んだ、もうキリストにあっても死んだ人たちはよみがえるけれども、生き残っている者たちが一挙に引き上げられるときに、第一コリントの15章によりますと、一瞬のうちに変えられると書いてあります。栄光の姿に変えられるわけなんですね。で、このように書いてありますけれども、そしてもう一つですね、その引き上げられた後に、イエス様がすることがここに書いてある、その死んだものとそして生きているものとを裁くということを行われるんですね。ですか？死んだものと、死んだって言ってもよみがえってるんですね。そのさっき言ったように、先に死んだ、この先輩たちですが、信仰のと、そして生きている、生き残っている私たちが引き上げられてイエス様に会う、でキリストの御裁きの座につくんだということなんです。で、第二コリントの5章の10節にこう書いてあります。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体に 会ってした行為に応じて報いを受けることになるからです。この地上にいる間にこの肉体において行ったこと、善であれ悪であれ、そのことに対してキリストの座に現れて、報いを受けると言っています。で、ここでとっても大事な話がありますが、これは天国か地獄に行くかの裁きの座ではありません。ここのキリストの座というのと、黙示録の20章の最後に書いてある、この、なんだっけ、白い大きな御座ですね、とは異なりますですね。イエス様の、まあ、ギリシャ語も違うんですけどね、この裁きっていう、裁きっていう言葉が違うんですね。違うんですけれども、それとは異なります。とても大事なことですね。私たちはキリストイエスにあって決して罪に定められることはないと。イエス様は、御子は、裁くためではなくて救うために来られたと書いてあるわけです。キリストにある者たちは罪に定められることはない、有罪判決を受けることはなく、故に救われていると言ってるんです。神の怒りから救われています。ではここでの裁きとは何かと言いますと、地上で行ったことに対する報酬、あるいはね、言い方を変えると褒美なんですね。また言い方を変えると、余計なことをしていたことはたとえ宗教的に見えたとしても、焼き尽くされます。焼き尽くされると言っても裁かれる日ではなくて精錬される、この本物だけが残るような火の中を通るということなんですね。で、残ったものに従って神が報いを与えられるんだよということなんです。第一コリントの4章の5節、ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する、次見てください、裁きとか怒りではなくて称賛が届くのですとあります。これなんですよ、称賛が届くんです。つまり神の裁きを受けた時にこの心の計りごとまでも計られて、そして、その残ったものに従って称賛があるよと言ってですね、神に、イエス様の裁くというのは、これはオリンピックの時の審判の時に賞を得る時の審判であります。今仲介をね、仲介っていうかいろんな人のこの参考にしながら見てますけども、ある牧師さんも面白いこと言ってましたね。美人コンテストっていうかさ、ミスなんだかジャパンでも何でもいいんですけれども、みんな美人揃いじゃないですか。でもその中から選ぶわけでしょ。だからみんな義と認められているわけですね。生徒であって神にのもとに行くわけですけれども、その中でも報いが変わってくるという意味での報いなんですね。だから褒美をいただくわけなんです。で、やはりこの第一ペテロの1章の7節にもね、信仰の試練について書いてあって、火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いと、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものだと書いてあるんですね。やっぱり称賛、光栄、栄誉に至ると、このように言って、いるわけなんですね。で、イエス様は例えの中でこれをタラントっていう言葉で、タラントという例えの中でお話になったわけです。10タラント、任された者が10タラント儲けたことによって、何て言いました？ よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと。ですね。でこのように、またゴータラントもそうですね。同じ評価を神は行われました。このことを言ってます。よくやった良い忠実なしもべよ。あなたはわずかなものに忠実。この忠実という言葉がキーワードであり、そしてテモテへの手紙のこの主にある働き人に対する言葉の中で、これがまあトップに近いぐらいの大事な言葉になるわけなんです。誰を私たちは喜ばせているのかって話になります。神を喜ばせていて、そして主人からのこの評価をもう本当に気にして、どうでしょうか、私たちは仕事をしていたら上司の評価が全てですよね。ある意味で全てですよ。人事部の人がどう評価するかで、それによって給料が決まってくるし、昇進するかどうかも決まってくるしですよね。それと同じように、私たちはイエス様の裁きの座に、その前に行くのだと、そこで評価を受けるのだと。でその評価の内容というのは、お気をつけてほしいんですけれども、忠実さだということなんです。で忠実さというのは、まあ、さっきの交わりの中で祈りの力の映画の、ね、話があったんですけれども、隠れたところで祈っていなさいっていうのがね、あそこの御言葉のね、背後にある御言葉なんですよね。誰も見ていないところで隠れたところで祈っているのを誰が聞いてなくても父が聞いてるよと、まだ言ってなかったらすいませんね、ちょっと種明かし、なんだかネタバレしましたけれどもですね。でそれがあるんですよ。で、そこに関わるんですけれども、人にどのように見えていたのかということではなくて、神に対してどうだったのか、もっと具体的にはキリストの愛に駆り立てられて行ったもの、動機が他のものではなくてですね、キリストの愛によって駆り立てられているもののみが金のように残っていくのだよということなんですね。だから今テモテに対してね、こう言ってるんですよ。基本的にどんなに反対があろうとも、どんなに困難であっても耐え忍びなさいと。あなたが申し開きしなければいけないのは、あなたがどこに出ていかなきゃいけないのかって言ったら、死んだものと生きているものを裁かれるキリストの前なんだよっていうことなんです。そしてここで戻ると、その現れと、イエス様の現れと、その御国をもってって言ってるんですね。おかすかにメッセージと。でこれ、空中にまでイエス様が天から降りてこられて私たちを引き上げてくださる、軽挙ではなくて、地上にキリストが戻ってこられて、その後で建てられる神の国のことを話しています。イエス様が弟子たちに御国が来るようにと祈りなさいと言われました、ね、あれはイエス様が祈ったっていう主の祈りっていうとね、私たち勘違いしますけれども、イエス様が祈った祈りじゃなくて、私たちに祈れと命じた祈りなんですよね、うん、でその御国が来ることをイエス様は、今ここでパウロは、ごめんなさい、パウロは思っていたんだと思うんですよね。でこれからの世界というのは、私たちが天国に行って、ずっと天国にいて地上は荒れ放題になるというかというものではありません。もしそういう考えを持っているのであれば、それは頭から取っ払ってください。そうではないんですね。聖書は私たちの魂の救いというのはあくまでも初穂として書いてあります。初穂と言ってますから、収穫があるんですよ。収穫は何かといったら、この被造物の再創造、最終的には新天新地ですね。その前に神の国があります、地上における。それがここで言ってる話です。イエス様が戻ってこられて、そしてこの地にあるものが贖われるわけですね。私たちは今魂が贖われていて、今度は体の贖いを待ってますけれども、そして キリストが地上に戻って来られた時に、私も栄光のうちに現れて、つまりこの神の子供とこの栄光の体に変えられて戻ってきて、そして神の国をイエス様によって受け継ぐわけなんです。受け継ぐというのは相続するわけですね。そしてイエス様が統治されていると同じように、共同統治者、共にすべを治めるんだよと教えられていますですね。その御国の受け継ぎ、御国の相続のために、いいですか、御言葉を述べさえなさいっていうふうにつながるんですね。まあ、いろんな悪が地上ではみこっていて、困難な時があって、そしてパウロは迫害を受けてきているわけですけれども、これからも今目の前で死刑になるという、そういう中にあって、私たちキリスト者が悪から救い出されるよ、イエス様が言われました。こうやって祈りなさいって何て言いました、我々を試み直せず悪より救い出したまえですね。神はこの地上をから悪を滅ぼされる、イエス様戻ってこられる時に、悪、この罪と不法をに対してもうこの終止符を打ってくださる。そしてキリストが統治をされるので、治められるので、そこには正義があり、平和が地上に、水が海の中に満ちていると同じようにね、満ちるよと、このように教えているわけなんです。で、この御国を私たちは受け継ぐんだよと、任せられるんだよと、アダムに対して神様が地を支配せよと言われたと同じように、キリストにあって私たちが地を支配するように、この任されているわけです。で、ここに入ることができるのは2節です。御言葉を述べ伝えなさいなんです。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいと言っています。御言葉を伝えることが人々に御国を受け継がせることができるようになるから、だからパウロはそれゆえに御言葉を述べ伝え教えることにいつも心を砕いていました。涙を流しながら労苦して行っていました。イエス・キリストこそが救い主であることを主張し、そして パウロはですね、このエルサレムに向かう途中でミレトという港町でエペソから長老たちを呼びました。そして彼が語ったんですね。で、ちょうどこのエペソの、テモテが今取り組んでいるその問題がある教会ですよ。後にそうなっていくわけですよね。で、パウロはあなたたちの中からも狼のような人たちが出てきて、血が通しをする人が出てくるよっていう話をしてるんですね。しかし今私は離れていくけれども、こう言ってます。使徒の20章の32節、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですと。御国を、この恵みの御言葉が受け継がせるようにすることができるんだと、このように言ってるわけなんです。ね、わかります？御言葉を述べ伝えなさいというこの大事なことが2番目に追いやられてしまうことがあるんですよね。そういうなんて、テモテのこの取り組んでいた問題っていうのは違った教えがあって、空想話とか、あとはなんか経図をなんか見てみたりとか、立法についてなんか論じ合ってみるとか、あとはなんかこうなんかいろいろあったんですよ。とにかくですね。でも健全なこのイエス様によって罪人が救われるというこの教えとですね、そして経験にかなと教えてありますから、神のようになっていく、神に似たものになっていく、そういう正しい生き方ですね。で、その教え、それにかなう教えだと。で、それからずれていく ところからのこのもう本当に防波堤中の防波堤がこの御言葉を伝えていくということです。でこの御言葉によって人々は救われるということも私たちは知ってますよね。第一ペテロの1章の23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですということであります。ところで述べ伝えるという言葉なんですけども、これはですね、宣告するっていう言葉が一番、それかね、宣言っていう言葉もいいですね。うん、王からある、国民に布告が出された時にそれを伝えに来る人が述べ伝えるということです。だから、イザヤ書の40章のところに、この述べ伝える者の足があって、それが、シオンに王が来たと、神が王となったということを述べ伝える足が、ね、つまりこの王が来たんだということをね、話すときに、この宣言するときに話すわけなんです。だからこれは議論の対象ではないことがよくわかるかと思います、ね、でこんなこと言っても分かってもらえるもらえないという内容でもないんです。御言葉を伝えるというのは基本的に宣言するということであって、私はこれを思います、ああ感じますというものではない。意見や感想を伝える場ではなく、御言葉を確信を持って権威を持って伝えていくということなんですね。なぜか御言葉そのものが人を救って御国に入れさせることができるからなんですね。そして時が良くても悪くてもしっかりやりなさいとつながっていました。時が良ければ福音を語ることは、福音の言葉を語ることはたやすいことですね。けれども終わりの時、困難な時代になっている時に福音の真理を語ることは不利益を被ります、迫害に遭います。けれどこんな時にも確信を持って御言葉を伝えていくことができるかが私たちに問われてきます。要はね、ここでね、時が良くても悪くてもっていうのは、いつも変わることなく忠実に御言葉を述べ伝えられているかどうかなんですね。時が悪くてもっていう言葉がね、やっぱりキーワードになりますね。良い時はね、もうその流れに乗ってさ、伝えられるじゃないですか。悪い時にどうなのかということなんですね。まあ、迫害に遭うって話をしましたけれども、やはり いろんな人と話して、また私自身が感じていますけれども、日本はやっぱ迫害を受ける国ですね。それ何かっていうとですね、単に物理的に何か危害を加えるっていう意味の迫害じゃないんですよね。福音を亡き者にする、でいつの間にか何もこう命じられてるわけでもないのに福音を語るのをやめていく圧力ですね。やはり海外から来る、ね、私たちもこの前はアメリカから来てくださったけれども、2週間いてこれほど反応がない、拒絶されるということにやっぱりがっかり、落胆との戦いがありましたよね。そして、家族がどう思うのかとかもありますし、そして仕事の中での忙しさもありますし、とにかくここにいると証を立てることがいつの間にかできない、でも表向きは経験にっていう、教会には来てるとか、なんかクリスチャン関係の本は読んだとか、イエス様一応信じましたよとか、中身はないんだけど表向き形は残せるところまで持ってくるのがサタンの戦略ですよ、策略ですね。じゃあ本当に信じて やっていこうとしたらば、パウロの言葉ですね、この12節、3章の12節で、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は迫害を受けますというのは、決して日本が例外だと思わないでほしいという意味で今ちょっと説明させていただきました。で、御言葉を伝えることについて、ここでは寛容を尽くしなさいということが書いてあります。なぜかというと反対者が必ず出てくるからです。真理の言葉を伝えていくときに、伝えれば傷つくという人も出てくるし、いつの間にか関係を切る人も出てくるし、あと反対をする、悪口を言う、批判する、いろんな形で、もう相手にしないですね、分かんないですけども、いろんな形で問題を出してきて受け入れないという、そういう圧力が出てきます。でそれについてね、もうすでにねパウロは話してるんですよ。あのテモテに指示を与えてるんですね、2章の24節から26節なんですが、主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょうとですね。反対する人がいるときにですね、説得しようとしたり脅迫とか怒ってとなると、ますます相手は心をかたくなにしてしまいますね。で、悔い改めさせるっていうのは神ご自身がされることなんですよ。だから主のしもべの姿勢として、今ここに書いてある姿勢なんですね。柔和な心でと、あとよく忍びなさいと言っているわけです。でもしかしたらなんですよね。これでそれで確証はできないんですよ、その相手が悔い改めるかどうかっていうのは。でももしかしたらなんですよ、その可能性を生み出していくんで、神の姿勢を作り上げていくわけですね。でそこで戻ると、寛容を尽くしっていうのはここの厚くここの部分なんですね。で次に、絶えず教えながらと書いてあります。で教えるというのは基本的に、今やってることですけれども、基本的にね、教えるって何かって言ったら、聖書を朗読してはっきりと語って、でそこに書かれていることを理解するとさせていくという内容です。教えるというのは、述べ伝えるというのは、福音をこう言ってですね、話して人々に決断を促す、こうなんか面が強いんですね。教えるって何かというと、御霊によって聖霊によって真理についての悟りが与えられる、理解が与えられるということですね。教えを受けると理解する部分が強くて、そして述べ伝えられると、このなんていうのかな、応答するっていうことかな、うん、どうでしょう、去年のセレブレーションのフランクリンの説教と今の私の学びのどうですか。全然違うでしょ。あっちはただ宣言してました、そしてステージから降りてきてください、イエス様を信じるためにと、決断するためにと。で今は理解が与えられてるわけですね。でその違いですね、絶えず教えながらということをね言ってます。でこのことについても、もう、2章の15節でパウロは教えることの大切さについて話しているわけです。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。ですからテモテに対してこう言ってんですね、この教えていきなさいと。でもなおのこと御言葉を述べ伝えなさいと。だからこれがね、 なんちゅうのかな、完全に分けてるわけでもないですね。絶えず教えながら伝えていくってことは、つまり教えている時にすでにこの何て言うかな、この福音宣教、福音伝道って言ってるかな、この福音宣教をしている面もあるんですよ。まあ、ちょうどうちの教会だったら朝のメッセージがそれに近いかもしれません。まあ、午後でも少しやってるんですけど、本当にイエス様によって本当魂が救われることをね、やはりそういう思いを、たとえ公開説教の中でもですね、要素を含みながら話していく。もしかしたらここにイエス様を受け入れてない人がいるかもしれないという可能性を含みながら教えていくってことですね。もう教えてたとしてもですよ。で、また同時に逆にですね、この伝道メッセージといってもですね、またフランクリンの話をしてしまうと、フランクリンもあれですよね、ザーカイのとこ話したんだっけ、どこで話したんだっけな、ザーカイの話しましたっけ、しましたね。ザーカイのことを教えたわけですよ。教えが入ってるんですよね。そして次に、責め、戒め、また進めなさいという言葉があります。いかがですか？責められるんですかって そういう意味ではありません。英語だと convince という言葉使われてまして、言い方変えますと、あれですね、この前の話に関わってきます。16節で、3章の聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益だと。こういうんですね。教えを受けると戒めが来るわけです。ここの部分にかかってきます。つまり自分がやっていることが認められるのではなくて、自己肯定ではなくて自己否定になるんですね。聖書の教えそのものが、自分が今していることが間違っている、そしてそれから改めて正していき、その中に生きていくというのが聖書の教えなわけなんですね。だから、このことをよく知っている人は、このことを知っている人は喜びが与えられます。何の喜びかというと、この自分という、一番厄介なもの、自分という支配者、専制君主、自分によって支配されているっていうか、自分がそれから解放されて、キリストが支配してくださると、そこにある喜びを味わえるわけです。で、もしそうではなくて、なんか自分が認められたいとかって思ってる人って、聞けば聞くほど嫌になってくるし、で、つまずくよね。で、それがね、ここで言ってこの責める、戒める、進めるの中に出てくるんですね。まず具体的には責めるというのは、聖霊が行われることですけれども、イエス様が、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、ように、その誤りを認めさせますと。聖霊が誤りを認めさせてくださるんですね。で、ここと、いわゆる責め立てるという意味での、これね、サタンが行うわけですよね。サタンがこの責め立てるんですよ。罪定めするんです。告発するんですね。じゃあ何が違うのかと。この罪が示されるということと、そしてね、このサタンが罪をこう責めていくと、罪を持って責めていくと、どう違うのかと。結果です。聖霊による罪の自覚は、神様の憐れみ、十字架に走らせてくれます。そしてサタンの罪定めというのは、これ逆で、十字架から遠ざかる、イエス様から遠ざかるように仕向けてきます。この違いですね。で、この戒めがあって、戒めっていうのは、この変えていかなきゃいけないよってことを教える。で、進めっていうのは、 行わなければならないと分かっていることを行いへと促していくわけなんですね。ある説教者が、仲間の説教者にこう言いました。説教はどういう役目があるか。自分は問題ないって思ってくつろいでる人たちを悩ませるべきであって、そしてもう問題があって苦しんでるっていう人は慰めて励ますべきであると。この働きがあります。でもそれじゃないのがこの3節なんですね。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですと。健全の教え、これずっと見てきました。このテモテへの手紙の中には、この健全な教え、いわゆる不健全の教えと健全の教えである、健康になれる、霊的にそういう教えですよね。これね、主に2つテモテの手紙に書いてます。キリストが罪人を救うために来られたと、神の救いの御計画です。イエス様を信じ、そして救われるよと、これが聖書が書かれている目的であって、神様の御計画なんです。とっても単純ですが、そして経験にかなう教えです。さっき話したね、これもね、すでにね、経験っていうのは、つまりこの神に似たものになっていくっていうですね、それにかなう教えなんだよと。ところがこれを嫌がるんですね。耳を貸そうとしないと書いてあります。で、エペソの教会には違った教えがあって、それが立法に関わるようなものなんですけども、立法について分かっているわけではなく、方法論を話したり、あとは系図についての空想話を、その何て言うのかな、この聖書の話をしているはずなんですけれども、なんかね、いろんな話をね、こう憶測も全部入れちゃって、ごちゃ混ぜにして話していくんですよ。そんな感じで、なんか仲介書みと書いてありましたけれども、まあ正確には分かんないんですけどね、おそらくそうじゃないかということで、であることないことを話していったわけなんですね。で、そういう健全な教えに耳を貸そうとしないから、今度は自分に都合の良いことを言ってもらうためにとあります。さっき言ったように、3章の初めには、自分を愛する者が困難な時代に現れてくると。でも福音は何かというと、神とキリストが私たちを愛しておられる。そして私たちは自分を捨ててキリストに満たされると、そして神と隣人、兄弟を愛していくと。これが福音ですね。また健全の教えです。ところが自分を愛すると、でその人たちは責めること、戒めを受けること、勧めを受けることっていうのは嫌なわけですよ。自分を愛するために自分の在り方を変えたくないと思うので、そのような指導のもとにいたくないということですね。それ、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集めと。それ、聞き障りの良いような言葉を語ってくれる人を探していくわけですね。この聞き障りが良いっていうのはね、英語ではティックリングイヤーズって書いてある、これまあなんかうーんみたいな、なんかいいなみたいな、そういう意味な、英語だとね。で、そういう言葉を語ってくれる人を探すんですね。感情かもしれないね、自分の気分を良くしてくれるようなものかもしれないし、あとは知的なものもあります。つまりこう、自分が賢くなったとか、知的欲求を満たすとか。でもそういうことを言ってくれる人を探すわけですね。そして寄せ集めるって言うんだよね。これ自己中だよね。自己中。逆でしょ、本当は。神に立てられている教師がいて、そして自分は神に召されて、そこに集まって、神に言われたことを行っていくと。別にそれ教師のもとっていうよりも、なんていうか、教師を通して神のもとにいるわけですよね。だけど、寄せ集めるっていうのは自分が中心ですよ。 で当時は初代教会で家の教会だったので、自分の家に聞き障りの良いような教師だけを寄せ集めてたわけですよね。だから監督や長老による納め、この、長老制や監督制っていうか、そういうものではなくて、まあ、聞いてる人たちが、まあ、好きなこと言ってくれるスピーカーを集めてるって感じですよね。で今でもそういう傾向のある教会はあるでしょう。あ、教会というか集会って言った方がいいですね。そして教会を巡っていく人たちの中にも、ともするとですね、自分に都合の良いことを基準にしているっていう、教会は自分の都合じゃないんですよ。神の栄光ですよ。教会選ぶっていうのは神がそこに呼ばれたかどうか、神がここに来なさいと言われたかどうかなんですね。そして真理から耳を背け、空想話にそれていくと。だね、真理でない、いわゆるなんか内容がないものにそれていくんですね。何か異なる話を挿入していく。で表面的には教会だと言っていても、実際の実態はなんか違う原理で動いていってしまう。会社のようになってしまうとか、病院のようになってしまうとか、病院では例えばカウンセリングルームみたいになってしまうとかね、あるいはなんだ学校のようになってしまうとか、聖書研究勉強とかね、いろいろあるね。あとなんだろうね、教会は慈善活動の場所ではないね、いわゆるなんかいろいろ社会活動とか政治活動ね。でこのね、真理でないものによってこの動かされてしまうと、でこれ結構あるんですよ。例えば良いものであっても悪いものになってきます。伝道に熱心な教会であれば、やはりこの日本人がなかなか救われないということをすごく感じてですね、それで死んだ後も救われるチャンスがあるんだよとかって、ね、こう教えてしまう。あるいは宣教に熱心な人たちには日中同祖論といって、ユダヤ人が選ばれて救いが約束されているから日本人も選ばれてるんだと、ね、でそういうふうに言ってしまう人がいる。そして精神的に病んでいる人が多ければ、精神医学や心理学のカウンセリングに基づいて物事を動かしてしまう。で見えたように社会活動や政治活動とか、とにかく聖書にはっきりと書いていないものなのにいろんなのを入れていっちゃうんですね。でそれはね、あることはあるんですよ。存在はして構わないんですよ。でもそれに基づいてはいけないですよね。第一ペテロに学びました。教会は真理の土台であって柱だって書いてました。土台であって実際にそれによって動いているだけではなくて、あの柱っていうのはつまり前面にこの私たちはこれを信じていますということをね、出していく存在であると。旗から見て、いやここはなんかどっかのなんかコンサートと変わりませんねとかって言ったら違うわけでしょ。真理が語られているかどうか。そして5節で、しかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいと、ね、しかしあなたはと言ってます、ね、この3章の10節もしかしあなたはって書いてたでしょ。これが、今テモテの励ましなんですよ。この世の終わりの時にはこうやってどんどん教師を寄せ集めて、この自分の聞きたいことを聞いていくような時代になるけれども、しかしあなたはなんですね。どのような場合にも慎み困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分にと言ってます。果たしなさい。どのような場合にも慎む、この慎むのもともとの意味はシラフということです。酔っ払ってないということです。第一テサロニケの5章の6節の7節で、ですから他の人々と同じように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は眠り、夜眠り、酔う者は夜酔うからですと。でこれが慎み深さっていうのね、うまく説明がねなかなかできないですね。目を覚ましているっていうね、ところにもこの関わってきますけれども、いろんなねこの流行というか濁流というか、いろんなものが出ていく中で、それでも 神によ神の救いの計画の中にそこだけにとどまっていられるかって感じかな、うん、慎み深さ。こう表向きはすごく華やかだし活動的だし、なんか流行っててうまくいってるように見えるかもしれないですね、その違った教えの方が。けれどもそうではなくて、目を覚ましていて、これ足元をすくわれないようにしっかりと真理に踏ん張っていることができるかどうか。だからといって、これもまた ベクトルがね、間違うとね、イエス様はね、恵みと誠に満ちておられた方ですから、ね、他の何ていうのかな、兄弟姉妹教会の人たちに対して、ね、すごい裁いていくとか、あるいはクリスチャンじゃない人に対して裁いていくとか、もちろんほら御言葉を伝えなきゃいけないけれども、それも足元救われます。イエス様に僕たちは習っているわけですから、真理だけではなくて恵みと真理ですね。そういうのも全部含めた上での目を覚ましている、白くの状態でいるという、これが慎みですね。で、困難に耐えるというのはもう先ほどから学んでいますですね。いろんな困難があるよということに耐えていきましょうと。で、伝道者として働きと次に書いてあります。で、これちょっと本当にテモテに対して伝道者っていうのは、へえそうなんだって私はちょっと意外に思いますね。テモテっていうのは牧会者なので、伝道者っていうと巡回してね、こう働いていくような、この福音を伝えていくようなイメージがあるんですけれども、やはり牧会の中に先ほども言ったように伝道していく、つまり神がつ、キリストが罪人を救うという情熱を持ち、またその働きをしていくということが必要だということですね。で、あとは、自分の務めを十分に果たしなさいとですね。十分に果たしなさいと言ってます。全うしなさいということです。で、これを次6節からパウロは自分自身が務めを全うした、まあ、ちょっと満足を込めたね、言葉が6節から8節にあります。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。これから皇帝ネロによって殺されることがはっきり、かなりはっきりしていると。で、死を間近に迎えるにあたって彼は死ぬことについてこの2つの表現を使いました。1つ目が注ぎの供え物となったと。これは旧約聖書に注ぎの供え物っていうのがあるんです。ブドウ酒を注ぐんですね。一番最初の記録はヤコブがベテルに戻ってきて神からの語りかけを受けてですね、ヤコブ、ベテルに戻ってきて神からの語りかけを受けた時、石の柱を立ててその上に注ぎの油を注ぎ、ブドウ酒を注ぎ、その上に油を注いだと。これあります。で、幕屋においてやっぱり生贄を、前書の生贄を捧げるときにブドウ酒の4分の1を注ぎの供え物として捧げなさいということが出エジプトの29章の40節にあって、あと民数記の15章が多く出てきますね。子羊の生贄が捧げられるごとにね、この捧げられる、共に捧げられるブドウ酒があるんだよと。で、これが自分の命そのものなんだっていうのね。命はこれから取られるけれども、神に私は捧げる供え物なんだとこう言っているわけなんですね。今非常にパウロらしいというか、パウロはローマ人への手紙の中ではローマ人に対しては12章の1節で有名な言葉、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。生きた供え物だと言ってますけど、パウロは今は死ぬということで、今度は注ぎの供え物と言っているわけなんですね。だから、そして次に、 世を去る時はすでに来ましたという言葉がついています。世を去るのここのもともとの意味は天との食い抜きだそうです。天と食い抜く、何のこっちゃいなと。これが第二コリントの五章に書いてあるこの地上の体、この肉体が地上の幕屋であって、地上の体がね、で復活の体が神から与えられる建物だということで書いてあるんですね。私たちの住まいである地上の幕屋が壊されても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家ですと、ね、これ続いてますけれども、だからこの幕屋を離れるわけなんですね。だいわゆる簡単に言うとテントの杭を抜く時が近づいたんだと。この肉体から離れる時が近づきました。主のところに行く時が近づきましたと。だからね、この備えを持ってね、私たちがいるかどうかであります。そして私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたと、もうあのなんていうんですかね、今までパウロはね、勇敢に戦いなさいとか、栄冠を得るために上からの栄冠を得るためにね走っていますとかいろいろ言葉を使ってますけど、もうここでは完了形でね話しているわけですね。2つの言葉、勇敢に戦ったということです。一つ目がね、で手元にもう言いました、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください、2章の3節ですね。で第一手元の6章の12節では、信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさい、あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしましたと、こういうことですですね。だから戦いだから当然敵があるんです、当然攻撃があるんです。ないっていう人はどうなってるか分かります？ないっていう人は、ね、敵の方に投稿しちゃってるんですよだからね、反対が起こる戦いがあるっていうことにね、あとね葛藤があるっていうのは健全なんですね。悩むでしょ、でね回答ないんだよね、回答が。いつも祈ろうって言ってさ祈るじゃないですか。でね、他の友達、あの兄弟姉妹に聞いてもね、まあ、牧師に聞いても分かんないな、どうすればいいかって言ってね、祈ろうとかってこうなるじゃないですか。でこういうのは戦いなんですね。でもこれね健全なんですよ、戦ってるんですよ、戦ってるんです。永遠の命を得るまでにはこの信仰を純粋に保って精霊によって愛の中に生きていく戦いがあります。でもう一つの話は走るべき道のりを走り終えたと、競争ですね。でこれはもうあのピリピの3章の13節14節に、この、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと、走っているんだよって言ってるんですね。だから死ぬ時に言える言葉として心得ておく必要があるかな。ある意味で私たちはもうすでに葬儀の準備をする必要がありますね。家の整理をする必要がある。でどういうことかというと、まずは敵に背を私は向けないというあの覚悟ですね。敵に背を向けない、 つまりあのいつまでも戦いが続くんだということですね。永遠の命を得るまでは。で戦いがあるから落胆して、戦いがない時を求めていくのであればそれは偽りなんですよ。イエス様戻ってくるまでの話ではね。それがないところに行きたいというと、それは今の世を愛していることに他ならないわけですよね。ヨナのように逃げてもですね、今度は違うものが、神から選ばれて愛されている人はですね、違うものがやってきてあの魚の中に壊れちゃうとかね、でいろいろありますが、そのね覚悟を決めるということです。 ガッツだよね、これね。もうね、頭の話じゃないの、悩みじゃないんだよ。もうね、腹だよ、腹。これ宣教師にね、ある人が言ったそうですね。宣教師になるためのっていうのは、あそこだ、静岡 あのグループを元いたところで、イエス福音教団の創始者で、大なんだっけな、なんだかの大工だな、土方だね。でその創始者の人が言ったそうですね、秋近牧師っていうんですね、宣教師に必要なのは言語学習とガッツだって。ガッツってどういう意味か知ってます？あの肝だよ、肝。もともとは英語のガッツ、肝、いわゆるもう覚悟ですよ、覚悟。戦うんだという覚悟ですよ、うん、でもう一つが走ってるってことです。これ長距離走なんですね。で長距離走だってことを忘れないでください。大事なのね、途中でね信仰を持ってるってことが大事じゃなくて、最後まで持ってるかどうかなんですね。そこがすごく大事だから、そのストラテジーじゃないんだけれども、その戦略じゃないんだけれども、ちょっと 42.195 キロのね長距離マンソンの方をイメージした方が信仰生活の将来設計というかなとしては正しいんですね。つまりダッシュしすぎると息切れを起こします。で誰がコーチか、聖霊がコーチです。いつも励ましてくれます。でも今でも覚えてるんですけど、韓国のね映画でね、障害者の人が走ってる映画でね、コーチがね、ちょんちょにって言うんでね、何度もちょんちょにって言うの、ちょんちょにゆっくりって言うんだよね。焦るから、心焦るから。で素人はね、素人っていうかちゃんと慣れてない人はね、長距離走でね最初飛ばすんだよね。だけど本当にこの精霊の導きに乗っていく、精霊の導きっていうのは走るときは走るんだけれども、歩くときは歩きますよ。導かれる、だから主を待ち望むっていうのが一番いいんだよね。主を待ち望むのは新たな力を得て、待ち望んで歩んでいく。あとは兄弟姉妹が大事ですね。どうしかって言ったら、怠るの、集まるのを怠らないようにしなさいと。で何するのかって言ったら、何ですか、励まし合いなさい、愛と善行を進めていきなさいっていうんですね。聖霊がおられるっていうのもそうですし、あとは兄弟姉妹の集まると、これどっちもコンビネーションですけれども、でこれによって私たちは最後まで、だ死ぬ時に私はイエス様のところに行けると言えるかどうかっていうのをいつも思い描いててください。そして次行きましょう。結構長くなりましたね。8節です。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですと。キリストが死んでいる者も生きている者も裁かれるということを初めに見ましたが、各人に神が報いを与えてくださり、その報いの現れが冠ですね。冠、栄冠とか冠という言葉には2つのギリシャ語があって、1つは王冠があります。イエス様が戻ってこられるときに王冠、多くの冠を持っておられますけど、頭にかぶっておられますけれども、それは英語で言うとダイアデムという方ですね、王冠なんですね。でもう1つがいわゆるオリンピックの選手が月桂樹の葉でできた冠を、当時はギリシャのあの文字通りのオリンピックですよ、今のオリンピックっていうのは世界中で行われてるけど、昔はギリシャでしょ。で、ユーカリっていうかその月桂樹ですね、で作られた冠を受けたわけです。でその冠を私たちはイエス様から受けるということを、ちょうどオリンピックの選手がこの金メダル銀メダルというものをね、本当にこの夢に描いて走ってると同じように、私たちもイエス様からの冠を受けることを気にしていくんだと。だから第一コリントの9章の15、25節には、討議をする者はあらゆることについて自制します、彼らは朽ちる冠を受けるためにそうしますが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうなのだと。そして今度パウロがね、テサロニケの人たちに手紙を書いたときに、テサロニケの人たちがあなた方が私の冠です、喜びです、誇りですとか言ってですね、なぜか分かりません。このテサロニケの人たちが本当に救われたっていうのを見てね、あなたは本当に忠実なしもべだということで、神様が自分に冠くれるっていうことですよね。 だから本当にあなた方たちは誇りなんですよってね、愛を愛していること、慕っていることを話してるんですよ。そして牧者に対してね、ペテロが、そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受ける。嬉しいですね。牧師の上に牧師がいるんです。イエス様ご自身です、ですね。そしてイエス様が冠を与えてくださると。試練について今度は命の冠が与えられるよっていうのがヤコブの一章の十二節に書いておりまして、スミルナの教会に対しては殉教を目の前にしていた、このパウロと同じように殉教を目の前にして死に至るまで忠実でありなさいと、説明した後にね、イエス様がね、見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちにいる人たちを牢に投げるようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすればあなたは、私はあなたに命の冠を与える。なんで命の冠なのか。死んでもよみがえるよっていう冠です。ですね。で、フィラデルフィアの教会に対しては冠が奪われないように注意しなさい。誘惑するものがやってくるからっていう話をしています。で、このテモテの手紙なんですが、義の栄冠ですね。なんで義の栄冠なのか。イエス様によって、信仰によって義と認められた義をしっかりと信仰によって保っていきなさい。恵みによる立場です。この世において、この部分において猛烈に攻撃してくるんです。あたかも自分のしていることが悪いかのような圧力を私は受けるときに、キリストの義に固く立つ。そして今パウロはネロによって犯罪者のようにして裁かれるときに、義と認められるのは神であるという立場。これを神が教えてくれる。正しい審判者である主がそれを授けてくださる。この世においては有罪者であり犯罪者でとしてなっていくわけですけれども、定められるわけだけど、正しい審判者は私に義の冠を与えられると。そしてすごいのが、励ましが、私だけでなく主の現れを慕っている者は誰でも授けてくださる。だからパウロのような力強い宣教者だけにこの義の冠が与えられるんだなっていうことではないですね。義の冠が何ですか、主の現れを慕っている者には誰でもです。素晴らしいですね。皆さん、主の現れを慕っているでしょうか。パウロがね、コリントのね、第一の手紙の最後でね、コリントの教会っていろんな問題があるんですよ。こういろいろな、もうね、こう邪魔になるような、こうイエス様をただ愛しているっていうこと以外のね、いろんなそれていくような問題があるところで、パウロが最後の最後に手紙をね、挨拶書くときに、主を愛さない者は誰でも呪われよ、アナテマ、主を来てください、マラナタってこう言ったんですね。主を愛すること、だからちょうどこれね、愛さない者は呪われよっていうのは、なんていうかな、せっかくさ恋人と二人でね、レストラン、綺麗なレストランに行ってんのにさ、なんかなんか仕事仲間がやってきて邪魔しに来たとかさ、したらもう嫌だよね、呪われよって言いたくなるでしょ、多分ね。そういう意味ですよ。もうこのイエス様が大好きで、主を来てくださいってね、訳されて、このマラナタが主の現れを慕っている。でこういう者たちは誰でもですね、義の冠を受けることができるんだと。イエス様の義だけに私たちはより頼んでいます。私たちが何かしたとか何だかそういうことじゃないですよね。イエス様だけです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが素晴らしい計画を私たちしもべに与えておられることを感謝いたします。あなたは私を時には友と呼ばれますけれども、今はここではしもべのように見ておられて、そして今日ありがとうございます。多くの試練を受けております。誘惑を受けております。邪魔になるものの中に生きておりますが、まずは人生の中で腹を決めなければいけないことを、何かを教えてくださったことを感謝いたします。そして忠実であることを、このことだけなんだということも教えてくださってありがとうございました。主、どうか、この困難な時代にあっても私たちをあなたの憐れみで守り支えていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。